皆さんご機嫌いかがですか。30代の4人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場と
タマと
ガキです。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、久々の4人での収録でございます。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。お久しぶりです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。お久しぶりです。
タマさんは何をされてたんですか？
まあ長らくちょっとあれですね、こういろいろ都合がつかなくてというすいませんでした。
旅に出てたと。
はい、睡魔と戦ってましたもんね。
ちょっと強敵とね、なかなか
強敵とね戦って、病気と戦い、睡魔と戦い、まあ連戦連敗してたわけで。まあまあ、でもね、今日はタマさんを迎えて、ある意味でもまあリベンジマッチといいますか、前回ねタマさんが休んだ時に、まあ我々はもういつもアニメとか漫画とか映画とか、あの既存作品を言ってるけれども、ちょっともうあらかじめ俺らこれ知ってましたよと、この作者知ってました、このクリエイター知ってましたっていうのを言いたいということで、アオタガイ選手権、仮称アオタガイ選手権となる、と呼ばれるですね、漫画を読んで、勝手にランキングをつけて、ああだこうだ言う回を やりましたと。で、まあ、見事にタマさん休んだので、そのリベンジマッチとして今回ね、4人、久々に揃ったので、ちょっと、漫画書を読んでですね、ああだこうだ言ってきたいなという回でございますよ、今日は。
素晴らしい。
久々のお互い。タマさんはもう準備できているということで、よろしいですよね。
はい、全部ちゃんと読んできましたんで、大丈夫です。
ありがとうございます。これね、本当この回は、事前の収録の時にもちょっと話をしてたんですけど、マジで好みが出る。で、これ1位やろなと思ったら、みんなの1位には全然入ってなかったりしますんでね。
そうですね。
これがちょっとこの漫画界のめちゃめちゃ面白いところ、個人的には面白いところかなと思っていて。前回、タマさんね、参加、はできなかったんですけど、自分を選んだものだけ送ってもらったんですけど、タマさんの1位が、弟の面影っていうちょっとクセ強な僕も1位に挙げてたんですけど、
いやあれ圧倒的だったんですけどね、結構僕の中では。
いや僕も圧倒的
暗いよあれ、暗いかったよあれ。
でも2人は全然違うやつを、まあ2人が挙げたのも納得はするんだけど、全然違うものがあったんで、うん、やっぱり、ね、ちょっと個性が出るので、ちょっとそれを今回はやっていこうじゃないかということでございます。第2回ですね。
そうですね、
はい。
今回はどこの章からですか？
はい、今回はですね、講談社ヤングマガジン千葉哲也章から、
うん、歴史ある賞
ですね。第91回ですね。
これも91回に限定。
まとまってるんで、うん、これを読んで、今日はまた3、2、1を言ってですね、週末作戦会議として、この人追っかけていきたいぞというのをこっそり表彰し、追っかけていくわけでございます。はい。まあ、工場もこれくらいにして、早速本題入っていきましょう。一応この、ルールとしてはですね、各人が、今回6作品ぐらいあったのかな、16作品ぐらい読みまして、自分の中で 3位から、まあ、1位から3位をつけると。で、みんなの、まあ、3位、2位、1位を出し合ってですね、で、まあ、適当に得点を決めて、終末作戦会議、そして押していく人を決めるということでございます。うん、はい。というところで、じゃあ誰からいきましょう。1位、2位、3位、発表は。
1,2,3 全部言っちゃう感じで。
もう一回言って、はい。はいはいはい。でも一応その人が選んだ理由もそこでちょっと述べていただいて。
なるほど。
あとで議論を広くするという回で。で、それ前回来てなかったんで、ちょっとタマさんから言ってもらいましょうか。
あ、じゃあ行きましょうか、僕の方から。
はい。
行きましょう。
これはだいぶ気になりますよ。
いや、なんかリアクションとかでかぶったとかもなしね。じゃあね、
とりあえずね。そう。
あ、
ね、
分かりました。
タマさんの1位、2位、3位からいきましょうか。
はい、
え、1位からいきます？
あ、3位、まあ、3、2、1で、じゃあ、
3、2、1でいきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、じゃあ僕の第3位ですけど、僕の第3位は、悪の軍勢。
おー、
はいはい、ほら、ほら。
行きましたか。
はいはい
はい。はいはいはい。いや、僕、ちょっと前、なんか一回話したことある気がするんですけど、ファンタジーも結構好きなんですよ。
いや、なるほどね。
何が好きかって、やっぱりこう、設定、まあなんていうかこう、ある程度むちゃむちゃな設定でも、こう、理解できる形でこうね、こうできるっていうところがあって、で、その中でなんかこう、なんでしょう、現実感のない設定の中で、じゃあそういう時に人間がどういうふうな心理状態になるかとかっていうところがすごく面白いなっていうふうな感じで思ってて、まあこの悪の軍勢に関しては、まあテンプレっちゃテンプレなんですけど、オークとエルフっていうね、2つの種族のまあ戦いの中でどういうふうな感情がお互いの中で出てくるかっていうふうなところなんですけど、ちょっとある種ちょっと大敗的な世界の中で、なんかこう多くの人が実はそのエルフに奪われた街で実は生まれてたみたいな話とか、ちょっといろいろこう伏線が後から出てきて、まあそのなんか1話を読んでる中で驚きがあったっていう意味合いで、僕は3位に選ばさせてもらいました。
はい、いいですね、はい。
こんな感じでいいですかね。
いや、もうそんな感じでポンポンいきますよ、ポンポン。はい、いいと思いますよ。
はい、はい、じゃあ続けて僕の中の第2位ですけど、まあここら辺から被るんかな。いや、僕ね、あんまりちょっと今回、あんまり大番狂わせがないというか、第2位は、おおお、青春の味。
はいはいはい
はいはいはい、
はいはいはい、
これはもう本当になんかこう自分の中でもなんかちょっとこう共感できるとこ多かったっていう理由でちょっと第2位なんですけど、ゲロの味、
はいはいはい、
が青春の味やっていう、なんかこう吐いた時のこのなんかこう喉の奥の酸っぱさとか、なんかこう嫌な感じっていうのがこうシクシクする感じというかね。いや、で、それとなんかすごい心の描写がすごい、なんかこう、胃酸の味と心の描写がすごいマッチしてるのが、なんか生々、嫌に生々しくって、それがもう本当にもう、なんて言いますか、一番自分の中でこう、なんかリアルな、なんか肉感のある感じとしてなんかこう刺さったっていうので、第2位ですかね。はい。
ちなみに、事前に、タマさんの1位は何だろうっていう予想会をやってたんですけど、僕多分タマさんの青春の味が1位なんじゃないかって僕は。
あ、もう
ちなみにそれで言えば、私タマさんの1位は悪の軍勢じゃなかろうかって言ってた。
まあまあ分かってるやん。
分かってるやん。まあまあ分かってるやん。じゃあもしかして第1位は予想されてますかね、もしかして。じゃあ、僕の第1位は、美咲と律ですね。
あー。
はいはいはいはいはいはい。
どっちか。
僕、いや、正直ね、ちょっと前提をどう考えるかで迷ったんですよ。その、はいはい、いわゆる、こう、連載作品の1話目として見て、
はいはいはい、
それを評価するのか、
なるほど、ね。
それか、この読み切りを一つの作品として純粋に楽しめるかどうかっていうところがすごい悩んでたんですけど、いや、僕、漫画、特に漫画って、漫画にしかできひん表現っていうのがすごい面白いなっていうのはちょっと思ってて、まあ、それが一つ、まあ、ファンタジーやったりとかもするんですけれども、逆に、あまりにしょうもない日常とかっていうのも漫画にしかできないことなのかなっていうのは思ってまして、ドラマやったらあんまりにもしょうもない日常って、しょうもなすぎてなドラマにならないし。だけどそれが漫画やったら、なんていうかこう、その作り物の中にこう飛び込んでいけるような感じがあるから、日常として成立する。それが漫画として成立するっていうところあるんかなと思ってて。まあその、美咲と律に関しては、まあ本当になんかこう、まあ、日常の、まあよく、聞いたような話の、なんかラブコメみたいな感じですけど、なんかその中になんかこう、本当にこう何ですか、こう、お互いの気持ちのなんかこう、微妙なところとかっていうのが出てる感じが、あれもよ、軽くサクッと読めて、サクッと面白いって感じだなって思ったんで、僕は第1位に
先取り
にしました。はい。
なるほどね。
なるほど。
はい。ってことで僕の1、2、3以上でございます。
いいんじゃないでしょうか。面白いですね。
出ますね、やはり。
やっぱ出るね、 個人の価値観が。
そうですね、はい、確かに、うん、何をもって先行してるかっていうのね。
そうね。じゃあ2番手、我こそはっていう人。
どうしましょう。
じゃあ僕行きましょうか。
あ、じゃあ、どうも、はい、ババさん行きましょう。
行っていいですか。
はい。
じゃあ、僕3位から行ければと思うんですが、はい、3位ですね、ちょっとこれ、タマさんと被ってるんですけど、僕3位、青春の味です。
おー。
はい、いつものやつ。はい。僕もあれ、これ個人的に好きでして、こう、まあ、何かにコミットすれば何か得ることができなくて、で、まあ、なんか得られない時に何か後悔するのが青春だなって思うんですよね。こう、恋愛なのか、剣道なのかみたいな。っていうのがすげえ鮮やかに表現されてるなと思って、なんか作品構成の完成度って意味だともうこれが一番なんじゃないかって思い。そんなにさ、絵は上手くないかもけど、なんか作者としてすごい表現したいものを持ってて、それで人を引きつけることができる作品だなと思って、いやこれ3位だな。僕ね、もともとこれ 1位にしようかとずっと思ってたんですけど、考えた結果3位になったんですけど。
なんか、あんまり馬場さんイメージではないけど。
うん、そうですね。私も選んでこう編作品だと思
ってました。青春が暗黒やって言ってるんです
。何もシステム関係ないですよ、青春。
システム関係ないと俺、共感にしたいわけじゃない。
システムぶっ壊すもねえし。
で、これさ、言うとさ、俺次の2位が言いづらいんだけど、B の話するんですけど、
はい、
僕2位がですね、あなたの好きを教えてなんですね。
なるほど。
あの、天使のやつ。
はいはいはいはいはい。
僕これがあんまりさ、その下の方にあるじゃん。なんかあの、千葉哲也賞だとさ、そんなにこう上の方にないじゃん。
そう、佳作で選ぶ。
佳作ですもんね。
で、俺ちょっとそれがやや、その、憤りがありまして、いや、もっと評価されるべきだろうと。
なるほど。
はい。うんうん、で、これはもう完全に私、メッセージ中の立場から選んでおりましてですね。
確かに、この話はシステムの話だった。
システムの話ですね。うん、まあこう、最大多数の最大幸福よりも、個人の自由を優先するべきみたいなとか、なんか働くことに出世以外の意味を持てると幸せだよねみたいな、そんなメッセージ性があって、そんなこうさ、ユニークなメッセージじゃないけど、でも結構こう、魅力的で、こうなんか天使がさ、あの弓を射るかどうかを葛藤しているシーンのコマとかのさ、天使の顔とかがすごいいいなって思って、はい。っていうのと、まあ、あと、こう、やっぱ、こう、シビラシステム的なね、やってる。
まさか、さすがに。
もう、個人的に好きになってしまうっていう、はい。2位にしましたね、これは。はい。
なるほど。
で、1位いってもいいですか。僕、これ1位、はい、誰とも被らない自信があるんですよ。
はい、は
い。1位ですね、緑のハルサーです。
おー、はいはいはいはいはい。おーほーほー、いいですね。
覚えてます？緑の春さ。
いやもう全然覚えて、これだけ異色作やったから。
あれだよ、最後、家族がさ、松明って終わる漫画だよ。
そう。そうなんだ。
なんかないじゃん。みたいな。これなんか お母さんが、あの、副業で松明作ってて、松明の取引してたことがバレて、お母さんが警察に捕まるわけじゃないですか。そう。反社会的すぎるじゃないですか。
まあ、そうな。
で、なんか多分、その主人公がこう自然に触れてちょっとヒーリングされるみたいなさ、なんかこう表層的なのじゃなくてとか、まあなんか農業という、作るという行為によってなんか生きることに意味を見出すんだみたいな話もまああるんだけど、こう、なんていうんですか、それによって家族の呪縛から解放されるとかはさ、まああるけど、なんていうの、そうじゃなくて、あの人たちって家族の形式を結局その、維持するじゃん。あの最後に。で、家族を諦めずに、なんか身の丈に合った形で生きていくっていう、そういうなんか、これまでとは違う、その、なんていうの、あの、疑似家族万歳とかじゃなくてさ、その、家族で生きていくんだみたいな。で、ただ、やっぱり両親の世代は夢を持てないわけじゃん。そうすると、両親をどう幸せにするかって問題が残るんだけど、そこを、大麻というツールを使うことによって、そうなんだよ、最後。 それによってこう物語展開に説得力をそのまま生み出しているっていうので、あの最後を前提にしないとあの作品で家族4人が幸せそうなラストは出ないんだよ。あれやばいラストやと思って、家族を再建するためにタイムを使うっていうのはこれはすごい漫画だぞって思って、はい、
あなるほどな、
うん、面白いね、面白い。
いや、あのこの作品だけね、僕ね、どう受け止めたらいいかわからんかったよ。だけどなんか今おばさんの話聞いて、ああそうか、なるほど、そういう舞台装置になっとったんやっていうのをなんか気づけた気がしたわ。なんか
ね、あの子供だけが幸せになるなら描けるんだけど、家族みんなで幸せになるにはタイマーが必要だってい う, こうすごく反社会的なメッセージを提示してる、
うん、
でも今さ、ヤンマンガはさ、あの満州アヘンスクワッドっていうさ、反社会ワンピースをさ、
社
会界のワンピースと呼ばれてる。みんなが仲間を集めて頑張っていこうぜ、絆だぜって言いながら売ってるものはタイマーって。
そうそうそう、ゴールデンドロップとかもそうですよね。
そう、あれをやってるからね。でもまあまあまあ確かにそうなの、緑の春さんもね、そうなんだ、確かに、なるほど、面白いですね、いいですね。
じゃあその、
あ、あれですね、いいですか、でも逆に僕次行っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
僕ちょっともう実はあのあんま面白くないです、僕の今から出すもの。
そうなんだ、
はい、もうなんかお二人のところ大体出てきちゃってるので、ちょっと僕はもう先にこの3番目に行かせてください。
はい。
すいません、僕3位はですね、青春の味です。あの僕多分まあちょっと、まあ、馬場さんが言ってるところとかガマさんが言ってるところとかも、まあ、通常とかあるんですけど、僕まずやっぱ漫画大事なのはキャラクターかなっていう、一番原点はそこかなと思っていて、一番愛すべきキャラクターはこの全ての漫画を通じてこの主人公だなってまず思いました。でなんか全部やってること臭いんですよ、臭くてある種全部それを真面目にやってるんだけど、どっか奇妙な面白さがあるっていうのは、これちょっと魚と先生っぽいなってすごい思って、
うん、
そこがなんかこの不器用な主人公の熱量だけでちゃんとキャラ立たせて、なんかもう最後のセリフとかもすげえ臭くてちょっとやりすぎちゃうって思うんやけど、でもなんかちょっと癖になるっていうのが青春の味かなというのを思いまして、
うん、
僕は青春の味を3位にしました。で、はい、2位が、悪の軍勢ですね。
うん、
悪の軍勢でもすごいですよ、これはやっぱ39歳から描けるんやろうなって思うけど、逆にもうほぼキャラクターをなんか廃してるというか、ほぼなんだろうな、あの集団人間に、まあ、あのまあエルフとオークだけど、あのなんだ、集団心理というか人間子というか、もうなんか個々人を描くつもりはなくて、なんか人間ってこういうもんだよねみたいなのをエルフとオークに分けて、それを争いという観点から見せていくっていうのは、これなかなか見たことない漫画やなっていうのは思いましたね。あの最初のオークが攻めていく時のあの会話がちょっと戦争ものの、まあ、映画とかの感じがすごいし、めちゃくちゃ良かったですね、
うん、
これ相当うまいなと思いました。なんかセンスあるなって思いました。
うん、
で、1位はですね、あの多分みんな、あの私多分モスキートーンとか選ぶんちゃうかとか、あの何やろな、絵描きの肉を食べる人工知能を選ぶんちゃうかとか思うと思うんですけど、僕の1位はあなたの好きを教えてです。
かぶったな。お前もあれやろ、シビラシステムやろ、違うんか。いや
違う、あの違う、いやシステムのことは絶対馬場さん言うやろなと思ったんやけど、これシステムの話やと思ったんやけど、なんかすごく丁寧になんかあの心の変化を描けてるって、やっぱ物語ってやっぱ心の変化を描くのがやっぱ一番大事なところやし、でこれ他の漫画と比べてちょっとあのこれ馬場さんが言ったところと変わるんやけど、見せるコマだけタッチ変えてたりするんよ。他のコマって、あの他の漫画ってあんまり、タッチ変えてない、ペン変えへんねんけど、この漫画だけこのコマ見せたいっていうのはタッチ変えたりするっていう、 で、デフォルメするべきところはデフォルメしたりっていうのが、すごいメリハリ効いてていい漫画やなと思って、まずテクニックそこも感じるし、作りはまあある種平凡ちゃ平凡なんやけど、まあまあ、その何、愛するってなんだろうなっていう深いテーマにも迫ってるっていうのは、まあまあ、心意気も買うし、っていうので、まあ、この絵が連載するんやったら読みたいなっていうので、選びました。はい。以上でございます。
なるほど。似てる人が、似てますね、結構。
今回ちょっと被ってるかな。
そうですね。じゃあ最後ですね。
はい。
もうほぼ全部出てるから、もうあまり多くは語る前なんですけど、私の3位は、緑の春沢でした。
おい、マジかよ。春沢はもう単独指名やと思ってないけどな。
でも3位ですね。これ、いろいろ迷ったんですよね。3位結構、何回も選び直して、これにしました、結局。やっぱり面白いというか、その意外性かけるゆるさ、沖縄のゆるさっていうところっていうのが良かったですね。大切な人とこれをすいやって言ってて、自分のばあちゃん選ぶんやっていうところが、ね、そう、馬場さんも言ってましたけど、オチのあの一服のシーン最高にいいっすね。
もうせやんだ
あのシーンの気持ちよさっていうのはよくわかりますわ。というので、まあ、あまりも多くはかかんない、語らないんですけど、そうですね。やっぱりなんか、この人の別の作品見てみたいなって思いましたね。
確かにね。
で、2位はね、これ全員出てきたんかな、もう青春の味です、私も。こんな被ると思わんかったから、もう。
なんかさ、でもさ、青春の味ってさ、1位じゃないよな。
そうなんですよね。1位にはならないんですよ。そこが不思議な話で、まあでも見やすい漫画ですわ、これ。読んでて、小回りも、なんやろな、今回の選んでたというか、この全部の作品の中で一番読みやすいのがこの漫画かなっていうのが思いましたね。なその言葉がないくても表情で伝わったりとか、そういう、絵はそんなにかなとは思うんですけど、画力としてはまだまだような気もするんですけど、その感情が伝わるというか、それさっき言ってましたけど、ウオト先生的な表現っていうのはそういうところも感じるかなっていうところですね。あと何回か読み直してて、一番いいなと思ったのが、海藻で飴玉選んだときに、酸っぱい味が好きだっていうところ。あそこが僕は一番好きでしたね。グッときました。あそこが、いいかな。
なるほどね。
で、1位はね、私はモスキートーンです。
モスキートーンは、いや、なるほどね。いや、俺もちょっと、なるほどね。
まあ、こんなんていうかね、こういう読み切り漫画の、引きつける強さというか、その画力と、なんやろ、読みやすさっていうのがやっぱ、読んでもらわなきゃいけないものっていうふうに思うんで、読み切り漫画っていうのは。なんか引きつけるものは必要であって、その画力と、画力っていうのがやっぱ一番の入り口になると思ってます。で、あとは、もうセリフの量とか、吹き出しの量とか、あと見やすさ、小回りと、このどういうふうに漫画をこう、右からこう左に読んでいくというところの流れのスムーズさっていうところは評価しています。で、物語的にもどんなふうに展開していくのかっていうのが、やっぱり一番読みづらいというか、読みづらいというのは、その、あれですよ、展開読みづらいっていうようなイメージで、どういうふうにオチになっていくのかなっていうのは気になったっていうところがありました。ツバメの表現とか、その辺も良かったなと思って、モスキートンですね。画力で言うと、絵描きの肉を食べる人工知能っていうところともあったんですけど、なんかこれは展開、なんかもう割とね、すぐ読めちゃうというか、こういうオチで終わんねやろうなっていうところが、まあ、すぐ読めちゃったんで、まあちょっとそこの構成力を引いたら、まあ対象取ってますしね。画力としては圧倒的やから、なんかちょっと選びたくなかったみたいなところもあります。
そうやな。
はい。
でも、モスキートーン、めちゃめちゃ、ツバメとか、やばいなと思ったね。ツバメの絵とか。これ、どうやって描いてるんやろうと思ったけど。めちゃめちゃうまいなと思った。
はい。
はい。ありがとうございます。ということで、意外に今回被りましたね。前回の方がばらけた感じがしましたが。
そうですね。
じゃあ、ちょっと、なんか、まあ、3位までに入らなかったけど、自分が気になって、もう一歩やったな、みたいな、ありますかね。まあ、僕は、モスキートーンは正直4位ぐらいで、まあ、もう一歩かなっていう 感じがして、なんかこういう漫画結構あるなって思っちゃったんですよね。
あ、
見たことないことはないなって思って。
なるほどね、
はい、であとは私こういうの好きなんですけど、もうこれ単純僕の好きなんですけど、ホモサピエンス保存機構がやっぱこういうの好きだなっていうこういうのはただ好き
あ、そうなんだ、
うん、ただちょっとシーデキレトンボやし、ちょっと足りんところ一回あるけど、ただ好きだなと思いました、ね、うん、他なんかありますか。
うーん、
僕あなたの好き教えては普通に面白かった、面白かったですけど、いや、なんかこう絵柄的になんかもうちょっとお笑いが欲しかったなっていうところなんですけど、ね、いや、なんかこう絵柄をギャグに振ってる割にはあんまり笑いがなくってっていうのが、ちょっとなんかちょっとくどく感じてしまったというか。
うーん、
なるほどね。なん
か割と導入部分がなんか多いな、情報量多いなみたいなところがあったような気もします、この作品。
それはもうだってシステムを説明するな。
そうそうそうそう
システムが、ごめんな、システムが
僕ヒーラーも結構3位に入れるかどうか迷った作品ではありましたね。
あ、
ヒーラーね。
なんかあったけどな、ヒーラー結構。
うん。
うまいとか見やすかったけどね。
そう。読みやすいですね。読みやすかったなっていう感じですね。でも確か何やったかな、このコメントとかにもありましたけど、なんか、何やったかな、心情がもうちょっと欲しいみたいなこと書かれてましたけど。
うん、
それやな、まさにそれやなっていう感じの作品ですね。
確かにな。
俺今後大化けするのではないかで言うと、あのストレイキャットスランバーの人がいいかなって思うかな。
ストレイキャットスランバー、アキスの人ですね。
そうそう、アキスに入ったら友達に会っちゃうみたいな。
そう、
うん、
あ、それよりは千年の恋煩いの方が可能性を感じたけど。
マジ？
千年、いや恋愛も好きやな。
いや、まあちょっとエッチよね、なんかね。
千年の恋煩い、ね。エッチかどうかはあれやけど。
いや、ちょっと色気あるへん、なんか。
エッチかな。なんだろうな。でも割と、なんか、うん、上の方の作品をあんまり選んでない感じがしますね、今回。青春の味はまあ入ってましたけど、ね、他の上の方
だけど、三崎と律を、ね、
あ、そうか、スキノとスッポンとかは入ってなかったですもんね、う
ん、あんましなんだ。スッポンめっちゃうまかったけど、
うん、
これはあんまりよく分かんなかったですね。
そう、いや、月のスポン、なんかちょっと、まあ、申し訳ないけど、ちょっと中途半端な感じが、ギャグに行きたいのか、シリアスに行きたいのか、リアリティを出したいのか、不条理コメディにしたいのか、なんか、
まあ、不条理系を書きたいんだろうけど、なんか難しいですね。
そう、だからちょっと、うんっていう感じはしましたね。でも、まあ、評価はね、すごい高いから。
うん、なんか気持ち悪かったですよね、なんかすごく。
そうね、いや、そうそう、だから怖い方に行きたいんかなと思ったら、うん、最後なんか爽やかに締めようとしてるから、
うん、
とか、
ヤングマガジンっていう、ヤングマガジンですよね、これ。
ヤマが。
やったらどういうのが、
うん、エロ、
エログ
ロ、エログロ、暴力。
アンダーグラウンドみたいな感じですね。
アングラかな。だから、ヤンマガでオーソドックスなやつって何？
っていうか、そういう、こういう青春系のやつが上位に来んねやっていうのが意外でした。
まあ、やっぱ千葉哲也先生ですから。
確かに。
そうね。と、まあ、ということで、じゃあ、まあ、各自の推し方ところを出しつつですね、もうちょっと結果が見えてるんですけど、1位3点、2位2点、3位1点として集計しますとですね、
はい、
青春の味がですね、誰も1位には上げてないんですが、みんな出てるということで、総合6点取ってまして、その次に来るのが、あなたの好きを教えてが5点ですかね。で、緑の春田が4点っていうふうに終わるんで、
ね、
一応優勝としては、1位は誰にも上げてないんだけれども、幅広く評価を取った、青春の味ということで、週末作戦会議室としては、青春の味を 今後送って青春の味じゃないな、青春の味の作者の方、次の引き炭酸、またペンネームもちょっと変わってらっしゃる方かもしれないですけど、徳島県29歳の方を押していくと、こっそり押していくということでやっていきたいと思います。
でもみんなに愛された作品っていうのは素晴らしいですね。
そうだね、
いやいいよね。だから万人がまあ1位に上げんけど2位3位に上げてるってことは長く続く作品書けんじゃないですか、
うん
うん、好き嫌いが分かりにくいというか、
まあ、そうですね、みんなに愛されて、うんうん、なんかどっか引っかかるところがあるんでしょうね、この
あるんでしょうな、はあ、ありがとうございます。はい、というところですかね。なんか言いたいなのがありますちょっと今回あんまばらけんかったけど、まあまあこういう時もあるでしょう。まだ2回目なんでね、うん、
そうですね。また次はアフタヌーンですかね。
またアフタヌーン、もう俺がアフタヌーン信者やから
いや、ジャンププラスでやるのはちょっとやめましょうって話になったから
そうね、じゃあアフタヌーン師匠夏やりますか。
やりましょう
今度ね。また次回次、はい、2ヶ月後、3ヶ月後ぐらいに、はい、
おめでとうございますということで、
優勝おめでとうございますということで、ちょっと週末作戦会議として送っていきましょう、ね、あの今一応週末作戦会議室上ではあの3人 の方を送っていくことになってますんで、はい、あの多分前回当選した方、あの当選というか入賞した方の名前忘れてると思いますけど、皆さんあのちょっと忘れずに、ね、今3名選ばれてるんで、ちょっとその人たちがもしデビューしたらちゃんと追っていきましょう。
確かに、
はい、ということで、お送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はここにてお開き、お相手は私佐藤と
ババと
タマと
ガッキーでした。
また聞いてください。
さようなら。